ケロケロ見聞録、井の中の河津大学生が大会のあれこれ聞いてみた。
ポッドキャスト
ケロケロ見聞録、ポッドキャストをお聞きの皆さん、こんにちは。メディアンリアンよりメイがお送りします。今回はケロケロ見聞録5月放送、商店街のネオデザイン、 Z 世代が求める理想の街とはのダイジェストをお送りします。では早速、5月5日に放送された番組のダイジェストをお楽しみください。今回のテーマは商店街のネオデザイン、 Z 世代が求める理想の街とはです。はい、というわけで商店街について早速話していきたいと思うんですけれども、
はい、はい。
まずは、私たちメイとリサが持つ商店街のイメージについて話してみたいと思います。
はい、はい。
では商店街にはもともとどんなイメージを持っていましたかということなんですが、
はい、
リサちゃんどうですか？
私はね、なんか言葉で表現すると、うん、昔ながらのとかちょっと古き良き時代みたいなイメージなんだよね。
うん、
なんか商店街でこう買い物をして、なんかそういう奥様方がこう井戸端会議してるみたいな絵がすごい頭に浮かんできて、だからなんか他人同士でもそういう風に団らんがあるというか、
ああ、こう、うん、買い物というか商店街がある種交流の場になっているというか、
うんうんうん、
私もまあどちらかというとその懐かしいというか、商店街の全盛期っていうのは、
うん、
なんかこう過ぎたのかなというイメージがありまして、
うん、
でなんかまあ私の地元にある商店街とかも、
はい、
正直空いてるお店っていうのは結構まばらで、
あ、そうなんだ、うん、
やっぱりシャッター商店街っていう言葉もよく聞くけど、うんうん、なんか少しだけ寂しい印象があったかな、もとも
と。確かにね、うん、ちょっと昔よりは寂しくなってきてるっていう、
うん、っていう印象がどうしてもありました、
うん、
はい。まあそうは言ってもですね、私たちのそのほわっとした印象だけでは話をすることができないというふうに思いましたので、
はい、
あの福岡県庁の中小企業振興課の方にお話を伺いました。そちらで商店街って今どうなってるんですかとかいう話をいろいろ
サスペンスの雰囲気です
ごい深刻な感じになったんですけど、はい、まあ実際はね、楽しくというか明るくお話を、お伺いしましたので、その内容をもとに少し福岡県の商店街の現状についても話してみたいと思います。
はい、
はい、まずは先ほどもちょっと言った通り、実際商店街ってどうなんですか、衰退してるんですかっていうお話を、うん、質問をさせていただいて、衰退は実際してきてはいると、
うんうんうん、
だけどここ数年で急激にっていうわけではないって話だったよね。
うんうんうん、緩やかに住んでる。
そうそうそう。何十年もかけて、まあ少しこう寂しくなってきている、寂れてきているみたいな話がありました。うん、
はい、
で、まあその中で私が意外だったのは、商店街の数、商店街という、その大きなところの数は実は変わってないと。
うんうんうん
うん、その中のお店の数が減っている。さっきもお店がまばらになってるっていう印象があるって話したけど、
うん、
お店の数が減っているんだよというところでした。
は
い、
なるほど。
で、衰退してきてる理由としては、そもそも人があまりいない。
うん、
まあ、これは人口減少、少子化っていうところもあるかもしれないけど、人通りが少ないとか。
うん、
あとは、大型店だったり、ネットショッピングっていうのが台頭してきているところ。だから、商店街というのを日常的に買い物で利用する人が少なくなっているっていうところだよね。
うんうん、やっぱりどうしてもね、ショッピングセンターとかそっちに人は流れていっちゃう
ね。うんうんうん、だよね。なんかそういうのは、すごく衰退の理由というか、まあ、お店が少なくなってきている原因の一つかなというふうに、はい、聞いてて思いました。リサちゃんは何か聞いてみて印象に残った話はありますか？
私が印象に残ったのは、なんか商店街の活性化に関してどんな取り組みが行われているのかっていう、うん、その活性化のコツみたいなものを伺った時に、
うんうん、
なんか何がその地域でヒットするかを考える必要があるっていう言葉があったかなと思います。
うんうん、
なんか例えば交通量であったり、その駅から近いとか遠いとか、うん、それとか、まあ、あと周辺に住んでる人がどういう年齢層に当たるのかとか、その地域の特性、まあ、地域性を理解して、そしていろいろ試行錯誤しながら、追求する、何がヒットするか、
やっぱりあれだよね、そのどこの商店街にも通用するこれっていう正解はないんだよね、
共通の答えはないから、
うん、
各自が そうそうそう。
そうそう。なんかその地域の実情をしっかりまずは分析することが大事だと。
うんうんうんうん、
で、それを踏まえて、こういう商店街にしましょうとか、例えば、うん、人通りを増やしましょうっていう目標を立ててもいいし、
うん、
お店の数を増やしましょうでもいいし、うん、若い世代にたくさんお店を出してもらいましょうでもいいし、
うんうん
う
ん、
そういうなんか地域の実情をしっかり分析した後に自分たちはこういう商店街を作ろうっていうビジョンを持つことが大事っていうふうに、
うんうん、
おっしゃってましたね。
そうね。
はい。そしてまあその人通りとかどんな人が住んでるかっていうところとも少し関連してくるんですけど、うん、私が印象に残ったのは商店街は店の集まりだと思いがちですが、そうじゃなくて人の集まりだっていうところ、うんうん、
あ、それね、うん、私もね同じところピックアップしてました
なんで印象に残った、
うん、やっぱりね店の集まりじゃなく人の集まりっていう、
うん、
その買い物目的とかばかりじゃなくて、
うんうん、
やっぱコミュニティが商店街の一つの味だっていうのをね表現した言葉で心に残っておりました、
うんうん、ですね。はい。そう、なんか、ま、やっぱ昔よりも買い物の場というより地域コミュニティの場っていうのが、うん、結構その中小企業振興課の方もおっしゃってて、
うん、
やっぱり組織づくりだったり担い手の確保だったり、そういうまずは人を集めるとか人をしっかり組織するっていうところ、
うん、
地域コミュニティを作っていくっていうところが実は商店街を活性化するためには必要だと、
うん
うん、いうのが確かに印象に残ってて、私は結構なんかお店を増やせばいいんじゃないかとか思ってたんだけど、うんうん、
確かにね、
そう、実はそうじゃなくてまずは人にそこにいる人に目を向けなければいけないっていうのはすごく、うん、印象的だったかなと思います。
はい、はい。
そしてですね、私たちお話聞くだけではなくて実際にいくつか商店街を回ってみました。
はい、はい。
で、まあ県庁に取材に行った後に近くにある吉塚のリトルアジア商店街っていうところにも行きましたし、
うん、そう、一緒に行きました。
はい。後ほど取り上げるんですけれども、筑前前原駅の前原の商店街にも、うん、足を運んでみました。
はい。はい、
というか、ということで現在の商店街実際に回ってみてちょっとどうだったかなっていう感想も聞きたいんですけど、うん、
はい、
リサちゃんどうでしたか？
そうね、やっぱり商店街ってどんどん寂しくなってて、
うんうん、
もうなんか言葉悪いかもしれないけど廃れていってる印象だったんだけど、
うんうん、
なんかそのさっき言ってた吉塚商店街のリトルアジアだったり、
うんうん、
前原商店街もね結構マップを作ったりとか、うん、おしゃれなもう若者向けのお店があったりとか、なんかフレッシュな風が吹いてるなっていう感じはしました。
うん
うんうん、
でもなんか私はそうは言ってもだけど、
うんうん、
お店の方の年齢層は高いなっていうふうには感じました。それはなんか見てて思わなかった、
ね、いや思った思った、結構ね、
うん、
中高年、まあ、特にも
う
おばあちゃんとかね、
そうそう多いなって思ってて、やっぱそれは担い手の確保が大事って話もさっきしたけど、
うん、
まあ、ちょっと一つ改善していかなければ、やっぱり人がどうしても人間いつまでも生きられるわけじゃないから、
そうよね、
そう、
やっぱり
そうそうそう、高齢化していくとね、お店自体も続けられなくなってしまうし、
うん、
うん、だからこう世代交代みたいなのがやっぱりどこかで必要なのかなっていうのは感じたし、
うん、
あと逆にいいなって思ったのは大型店、大型のスーパーとかショッピングモールと違って、うん、なんか空いてる時間が短かったりとか、
あ、
うんうん、あとは売ってるものが固定じゃないなっていうのはすごく。
なるほど、なるほど。
そうそうそう、思って、うんうんうんうん、なんか、八百屋さんとかでも、今日これが入荷してますみたいなのをお客さんに声かけしてるところとかも見たし、
うんうん、
なんか逆にそれは、私にとっては、新鮮というか、
うん、
その何でも揃ってるスーパーに行くのが当たり前だったから、うん、逆になんか、いいのかなと思ったし、
うん、
まあ、見たことのないお魚とかも見たし。
見たね。そう。なんかいましたね。
そうそうそう。いましたね。そう、売られてて。なんかそういうところで言うと、まあちょっと逆に新鮮で面白いのかなというふうには、はい、感じました。
確かに。商店街だから味わえるね、
うん、
なんか、感覚。
はい、というわけで、はい、こんな感じで、実際に取材に行ったり、商店街に足を運んだりしてみて、まあ、これから商店街について話していく材料をね、たくさん集めた私たちでした、はい、ということです。
はい、
では、この後は一曲お送りした後、実際に商店街の活性化に取り組んでいらっしゃる、九州大学のサークル、縁側プロジェクトさんへのインタビューをお送りします。
ケロケロ見聞録、 ホットキャスト
というわけで、先ほどまで縁側プロジェクトさんへのインタビュー、お送りしましたが、印象に残ったところとかはありますか？
やっぱり、なんか自分たちが今縁側プロジェクトとして携わっている、いて、そこからさらに同じ Z 世代の人たちだったり、うん、まあもっと人の輪を、その人の輪っていうキーワードがあったから、
うん、うん。
それ、その輪が広がっていくっていうのは、本当活性化にとって、大事だなと。
うん、そうね、うん。だし、私はその人の輪を広げていくっていうところですごく思ったのが、さっき県庁の方に取材した時に、うん、商店街は店の集まりじゃなくて人の集まりっていう言葉があったと思うんだけど、
うんうんうん、
なんか、それを、ご存知なのかそうでないのかわからないんだけど、
うん、
なんかすごくもうすでに実践してらっしゃるなというか、
うん、
単純にお店を増やすっていう活動とかではなく、
そうだね、
なんか地域の人も巻き込みながらイベントを開催したりだとか、うん、新しいこう場所を空間を作っていったりだとか、
うん、
そういうこう地域の人と一緒にっていうところがすごくなんか魅力的だし、
うん、
なんかその地域にいる人たちをしっかりと見て巻き込んでっていうところが商店街の活性化のやり方として、
うん、
なんかすごくぴったりなのかなというか、すごい上から目線みたいになっちゃうけど、
いや本当そうだよね。
なんかその県庁の方の聞いたお話と照らし合わせて、すごく前原のその商店街の活性化がなんかすごくいい方向に行ってるんじゃないかなって思ってた、
伝わってきました、
うん、そうそうそう、私、うん、まあ実際にお話聞いてみて、もう私たちも足を運んではいるけど、また行ってみたいなっていうふうにも、うん、
そうだね、
うん、思ったし、結構前原の商店街はそういう意味ではこうなんか若い移住者の方がお店やっていらっしゃる方とかもいたし、
うん、
なんか受け入れ体制もしっかりしてるっていう話も縁側の方されてたけど、うん、なんかこうある意味新しいというか、活性化という意味では一歩先を行っている、
うん
うん、商店街なのかなというふうには感じました。はい、というわけで、縁側プロジェクトのお二人、改めてありがとうございました。
ありがとうございました。
ケロケロ見聞録、
ホットキャスト。
ここからは Z 世代が求める理想の商店街について考えていきたいと思います。はい。私たちどうしても商店街っていうのを衰退しているとか、最初も言ったように思いがちなんですが、うん、そんな私たち Z 世代が商店街をもっと好きになるにはとか、
うん、
Z 世代が求める商店街を作っていくにはどうしたらいいのかなという話をしていきたいと思います。
はい。はい、
では最初に Z 世代が商店街をどのように捉えているのか、つまり Z 世代にとって商店街ってどんな場所なのかっていう話をしていきたいと思います。
はい。
はい、で、私がですね、Z 世代が商店街どう思ってるのか、
うん、
ちょっと調べようと思って、インスタグラムでハッシュタグ商店街で調べたんですよ、
う
ん、すると結構昭和レトロっていうワードが出てて、うん、そう、なんかレトロを感じるとか、
うんうんうんうん、
そういう言葉がね結構一緒に画像と一緒に書かれてて、だからなんかどちらかというとその非日常を感じる場所なのかなと、
うんうん、
思いました。なんかそのやっぱり私たちは普段買い物に行くならスーパーだったり大きなショッピングモールに行ったりするし、うん、日常的に使う場所ではないんだよね、私たちにとっては。
そうだね、
そう、
うん、
だから日常ではなく非日常っていうのが Z 世代にとっての商店街なのかなというふうに思ったんだけど、
うん、なるほどなるほど、うん、確かに
そうだね、なかなかね日常的ではない。リサちゃんは Z 世代は商店街についてどう思ってるっていう風に考えますか？
そうですね、なんか私はその縁側プロジェクトさんへのインタビューも踏まえた上で考えたんですけど、うんうん、もちろん最初は私たちにとって商店街って身近なものじゃ全然ないと思うんだけど、
うん
うん、まあそこが出発点というか、
うんうん、
で最近はそのめいちゃんが言ってたレトロな喫茶店とかそういうのもあるし、
うん
うん、その魅力を再発見したり、まあ、初めて魅力を知るような人たちがいるんじゃないかなと思ってて、
うん、
でその若い世代の中に自分たちがその街づくりコミュニティづくりに貢献したいという意思がある人がいるから、
うんうん、確かに、
だからそう、うんうん、なんか訪れるばっかりじゃなくて自分たちで新しいスタイルを作り出していくという、
うんうんうん、
そういう存在なのかなと。
そうだね。なんか、そのなんていうか、実際に話を聞いてみると、その街づくりの拠点として商店街を捉えてる人は、 結構他にもいるんじゃないかなというふうに、
うんうん、なんかインターネットで検索しても結構ね、うんうん、あの街づくりとか、
うんうんうん、
高校生や大学生を中心にやってるところはある、うんうん、
そうだね。そういうこう地元志向であったりとか、うん、なんか街づくりとか地域の活性化に興味がある Z 世代の方にとってはすごくいい拠点というか、うん、まあある意味一つのなんか取り組みの実践するための場所というか、
うんうんうん、
まあそういう捉え方、
うん
うんうん、もうできるのかな。
そうね、う
ん。そうだね。だし、なんか、その触れてみると魅力を感じられるというか、
うん、
なかなか日常的には行かないんだけど、行ってみると実は楽しいみたいな。
確かに確かに。うんうんうん、行って初めてわかるっていう、
うんうん。そうそう。だから、なんかみんな別に商店街、ええー、みたいな感じじゃないよね。
そうだね。なんか興味はあるんじゃないかな。
そうそうそう、うん。なんか古臭いから嫌だとかそういうふうに思ってるんじゃなくて、
うんうんうん、
なんか、興味はあるけど、なかなか接点がないな、とか、まあ、行ってみたら面白いな、ぐらいの、
うん。そうだね。
うんうんうん。感じかな。うん、はい。では、今の捉え方で言うと、まあ、興味はあるんだけども、なかなか日常的には行かないとか、うん、まあ、街づくりに興味がある人だったら行くけど、ぐらいの場所っていうことが分かったんですが、
はい。
はい。そんな商店街に Z 世代が求めるさらなる機能ということで、商店街がもっとこんなところだったら私たちしょっちゅう行きたいのにな、とか、うん、
願望
そうそう、そういうのがあるんじゃないかな、というふうな感じで考えてみたんですが、うん、はい。リサちゃんはどんな機能があったらいいと思いますか？
やっぱり、
うん。
なんか重要なところというか人と関わる、
うーん、
なんか年齢やバックグラウンド関係なく、
うんうん、
なんかその時その場所、まあ、商店街に集う者同士としてなんか関係を作るっていう、
うん、
その関係創出の場かな。
あ、なるほどね、うん、じゃあ買い物とかいう目的ではないんだもん、
うん、もうつながる目的、人と、いろんな人と出会って関係を築く、
うんうんうん、なるほどね。それは確かにエンガープロジェクトさんの話でもあった通り、輪を広げていくっていうか、
うんうん
うん、ところだし、なんかその県庁の方のお話でもあったけど、地域コミュニティの場、
うん
うん、みたいな感じだったから、まあ、若い世代も実はそこを求めてるんじゃないかっていう感じ。
はい、
うん、
いや、そう思いました改めて、
うんうんうん、リサちゃんも実際に商店街に行くんだったらとか、うん、行くんだったら、まあ、ただ買い物よりも人とのつながりが欲しい。
ね、なんかアットホームな雰囲気を、知りたい。
あ、なるほどね。確かに。私は Z 世代にとっては、アルバイトの経験の場になったらいいかなっていうふうに。
おー、アルバイト。
はい、思ってます。で、私自身昔、
うん、
なんか地元の商店街の八百屋さんにちっちゃい頃なんですけど行ったことがあって、
うんうん、
その時になんか私ここで働いてみたいと思ったんで、ね、
ちょっと。
で、なんでかっていうと、
うん、
その、商店街とかの八百屋さんって、
うん、
もうなんか値段とか見ずにレジ打ちしていくのね。ペペペペペペってめっちゃ早く。
そう、確かに確かに。
そう、なんか全然シールとか貼ってないけどなんでみたいな。バーコードでピーとかじゃないんだみたいな。
あ、そうだね。言われてみれば。
そう、ノールックでもガガガって売ってって、
うん、
で、しかもお客さんとの会話とかも結構あって、常連さんとかがたくさんいて、温かさもあって、うん、そういう手際の良さとか温かい接客って、
うん、
実はそこにしかないものなのかなっていうふうに思って、実際に人と交流しながら、こう、技術があって、そして温かい接客があってっていうのが、
うん、
なんか、もしそこでアルバイトができたら、
うん、
すごい学びになるなと思って。
うん、確かに、ね。
そうそうそう、
うん
う
ん。
で、今はあんまりそういうイメージがなくて、さっきも、その、高齢な方がお見せされてたりとかをよく見るって話もしたんだけど、うん、やっぱそういうイメージが多いから、なんかできれば、まあ、ボランティアという形でももちろんいいんだけど、
うん、
まあ、アルバイトとしても、その、若い世代とか学生とかを受け入れてくれたらいいなっていうのが、
そうだね、
私的にはすごく、あるし、まあそうすることによって、アルバイトをしてたら日常的に商店街に行くことになるわけじゃない。
うん、うん。もう必然的にね。
そうそうそう、うん。だからそこで働いてる人から始まって、いろんなそういう、その人の友達とか、
うん、
学生の中で商店街に行くことが当たり前っていう人が、実は増えていくんじゃないかなというふうに。
お
ー。
なるほど。でもそれこそね、人の輪をね、うん、広げていけると思う。
そうそうそうそう。うん、だから、お客さんとして来るだけじゃなくて、実は働くっていう方向も、
うん、
Z 世代としての関わり方としては一つね、あるんじゃないかなというふうに。
確かに。
はい、というわけで、まあ、ここまで、Z 世代にとって商店街とは、とか、 うん、こんな商店街だったら Z 世代もっと来るんじゃないかみたいな話したんですけど、
はい、
まあここまでね商店街について県庁でお話を聞いたり、はい、レンガプロジェクトさんに商店街で何してるんですかって聞いたり、
はい、
はい、1時間聞いてきて、せっかくなら、
うん、
こんな商店街があったらいいなというか、新しい商店街を、そう、自分たちでちょっと考えてみようということで、
はい、
それぞれ考えてきましたので
理想のね、は
い、ここまでね学んできて、取材して学んできた私たちが、
はい、
まあ、こんな商店街を、まあ、作っていきたい、 Z 世代として作っていきたいっていうのをね最後に、はい、紹介して終わりたいと思います。
はい、締めですね。
はい、じゃあ先にリサちゃんからお願いします。
そうね、まずコンセプトとしては、
うん、
あの結構何回も言っちゃってる、年齢とバックグラウンド関係なく、こう縦と横のつながりが生まれる商店街ということで、うんうん、例えばそのやっぱ世代間の交流が必要だと思うんだよね、
うんうん
うん、なんかこう商店街で出会う人がちょっともう一つの家族というか、
うん、
うん、例えば具体例で言うと、あのシニア世代と Z 世代がこう交代でお店をこう回していく、それこそアルバイトみたいな感じ、うんうんうん、アルバイトとかボランティアみたいな感じとか、あとはなんかこうスマホ教室を開くとか、シニア世代に向けて Z 世代がとか、そう、そういうのでこう世代問わずいろんな人と関われる商店街、うん、さらにそのエンガープロジェクトの人も言ってたけど、新たな Z 世代を呼び込むために我々がその SNS によって広報をして、うんうんうん、なんかあのまた新たな Z 世代の顧客をあの作っていくという、
うーん、なるほどね、
はい、
そうね、すごくなんだろう、異世代のその交流というか世代を問わない交流っていうのは、うん、あのなんか強みになるかなっていうふうに思って、今だとその来る人は、まあ、やっぱり高齢の方だったり年上の方が多いわけだけど、
う
ん、
そうだね、
そこに何とか若い人を巻き込めたら、うんうん、そういう縦のつながりができるわけじゃない、
うん、
でそれって他じゃ得られないはずな
んだね、
だからそこはすごく生かし、なんだろう、強みになるかなって、うん、すごく思ったんだけど、
はい、
Z 世代の人 SNS で商店街に取り込むってあったけど、
うんうんうん、なんか
具体的に、どういうところをアピールしたら Z 世代の人が来るかなとか。
そうね、それこそ、この商店街は、こう歴史の、なんか歴史が感じられるとか、うん、そのレトロな感じとか、
うんうんうん、
なんかそういう写真、まあ、なんかよくインスタ映えとかあるけど、
うん、
そう。そうだね。あとなんか調べ、あの、ネットで検索して調べる中で、
うんうん、
あの、三重県の四日市市の商店街のなんか広報の企画で、高校生15人になんかこういくつか5個ぐらいこの商店街の魅力アピールのなんかお題を出して、それをもとになんか動画を作ってもらうみたいなのもあった、
うんうん
うんうん、
なるほど。じゃあそういうなんだろう、 SNS とかで広報はするんだけど、商店街自体を新しく作り変えるというわけではないんだ、リサちゃん的には。
う
ん、
そうね、なんか発信していく今ある状態を、
あ、なるほどね、
こういういいところもあるよとかいうのを発信して、なんかみんなに知ってもらう、
うんうんうん、なるほど。いや、私の方はコンセプトとして、うん、日常と非日常の融合っていうところ。
おー、はい、かっこいい
そう、言葉なんかすごいかっこいい言葉になっちゃったんですけど、あの具体的にはどういうところにしたいかっていうと、
うん、
昔ながらの八百屋さんとかお魚屋さんとか喫茶店とか、うん、そういうお店自体は残したいというふうに思っています。
あ、残したい。
そう、
うん、
だけどその一方で新しくアートの展示だったり、
うんうん、
子供と遊べる、遊べる、
かわいい
子供と遊べる場所だったり、
はい、
来るだけで楽しいという場所も作りたいかなと、う
ん、来るだけで楽しい。
そう、そうで、あのなんかターゲットとしてはやっぱ Z 世代、
うん、
で Z 世代が来るだけで楽しい、見て楽しい商店街にしたいなというふうに思っていて、
うんうんうん、
で昔ながらの八百屋さんとかお魚屋さんって、そのまあ例えば高齢の方にとっては日常、なんだろう、日常の生活必需品を買う場所じゃない、
うんうんうん、
だけど私たちにとっては結構知らない野菜とかお魚とかが並んでて、実は目新しいと、
う
で、見るだけで楽しいっていうことが、まあ、実際に自分で行ってみて分かった。
なるほど、なるほど。
そうそう。だから、その昔ながらのお店って、私たちにとっては見るだけで楽しい場所だと。
うんうん、
で、その見るだけで楽しい場所を、じゃあどんどん増やしていきましょうよということで、例えばアートギャラリー、アートの展示ができるところだったりとか、
うん、
まあ、Z 世代の中でも子供がいらっしゃる方もいると思うから、
うん、
そういう人だったら連れてきて一緒に遊べる場所。
うんうん、
を作ったりとか、なんか単に日常の買い物をするだけの場所ではなくって、
うん、
来て楽しめる、なんなら日常から少し離れてるじゃない、そういうアートを見たりとか遊んだりとか、
う
ん、
確かに日常には含まれてないよね、うん、そういう要素は。
だからなんか日常を、日常的に買い物をするお店は残ってるんだけど、
うん、
商店街に来ることがなんか非日常として楽しめるような場所にもなったらいいかなと思って。
なるほど、
はい、
じゃあその起爆剤がアートだったり、
そうそうそうそう、
子供と遊べるスペースだったりっていう、
うん、そうだね、っていう感じで、そのなんか買い物というよりも来て楽しいとか見て楽しいとか、
うん、
そういうところがZ 世代には刺さるんじゃないかな。
いや確かに、うんうん、刺さりそう。なんか体験だよね、
うん
う
ん、
そういうね、
そうそう、
3月放送でエモいっていうテーマでやった時に、うんうんうん、エモ消費とかいう話もあったけど、
うんうん、
そうだね、その商店街に行ってそのアートとかいろんな経験をして感動できるっていうのも確かにアピールになるかも、
う
ん
う
ん、
そうね、今言われて思ったけど、確かに Z 世代は商店街に来るとしたら多分物を買うことをそこまで求めてないのかなって、
うん、
どちらかというとそのコト消費とかエモ消費とか、
うんうんうん、
そういうなんか感情が揺さぶられるとか、
うん、
すごいいい体験ができるみたいな、そっちを求めてるんじゃないかなってすごく思うから、
うん、
なんかその昭和レトロっていう風に、
うん、
まあ、思われてるっていう話もあったけど、なんかある意味非日常を体験できる場所として商店街が、まあ、さらに元気になっていくといいなとか。
いいですね、
はい、
そうなってほしい、
うん
うん、
でなんか、まあ、ここまで考えてみて思ったんだけど、実際に取材をしたり足を運んでみることによってやっぱ見方って変わるよね、すごく、
うん、それすごい思いました、
うんうんうん、リサちゃんもやっぱり行く前と後では全然変わった、
うん、全然変わった自分の目で見てこの空気を感じて、
うんうん、
やっぱり思ってたよりもなんか行ってみて分かる魅力だったりとか、
うん、
新鮮さは本当に溢れてて、
うん、
ね、多くの人がこれに気づいてくれる。
そうね、実際に行ってみることからまずは始まるといいし、うん、まあ、その前原の商店街みたいに新しく何かプロジェクトを始める場所になってもいいし、
うん、
なんかそういう意味で行くと衰退しているっていうイメージがあった商店街だけど、実は結構可能性を秘めているというか、
本当本当
そういう風に思ったので、皆さんもね、なんか何か始めてみたいとか、どこか新しいとこ行ってみたいという時にね、商店街のことを思い出してもらいたいと、はい、思います、はい、ここまで商店街の現状や役割について話してきた後に、Z 世代が求める商店街や理想の商店街について話をしてきました、皆さん何気なく商店街の前通り過ぎてしまうなんてこともあると思いますが、無限の可能性を秘めているとも思える商店街、ぜひ一度足を運んでみてください。
ケロケロ見聞録
ポッドキャスト、
ここまでお送りしたケロケロ見聞録ポッドキャスト、お楽しみいただけたでしょうか。ポッドキャストで私たちに興味を持ってくださった方は、ぜひケロケロ見聞録の本編もお楽しみください。ケロケロ見聞録は毎月第1日曜日の夜10時から11時まで放送しています。ここまでのお相手はメディアンリアンよりメイでした。
LoveFM Podcast。
LoveFM のホームページではポッドキャストを配信中。スマートフォンやオーディオプレイヤーを使えばいつでもどこでも LoveFM が楽しめます。 LoveFM.co.jp にアクセスしてくださいね。
LoveFM Podcast。